もしテレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ちょっとお金のことで相談したいと思って電話したんですけど。
はい、あなたはおいくつですか？
私は64歳です。
64歳。ご家族は？
妻が62歳で。
62歳。お二人住まい？
はい、もう子供は独立して外に出ているんですけど。
お子さんは男の子さん女の子さんと年齢をおっしゃってください。
はい、長女が38歳、次女が35歳、長男が33歳です。
ご結婚されてるのは皆さん？
3人とも結婚して、もう
お孫さんもいらっしゃる。
はい。
じゃあどちらかというと、もうお二人で悠々自適の生活ですね。
悠々じゃないですけど、まだ働いてます。
あなたが働いてらっしゃるのね？
はい、会社に今もちょっとヘルパーでちょっと出たり入ったりします。
それでお金のことっておっしゃってましたね。
はい。
どんな問題ですか？
1年ぐらい前に私の母が亡くなったんですよ。
はい。
その母が顔見知りの女の人に、まあ、200万貸しているのを返す返すって全然返してくれないんですよね。
なるほど。それはお母様が貸したのね？
はい、そうです。借用書もあるんですけどね、その亡くなってから来てもらって、また借用書も書き直してもらってあるんですけど、一向にお金が返ってこないというか、全然返ってこないんですけど。
まずそのあなたのお母様から借金されたのは女性？
はい、そうです。
何歳ぐらいの方？
もう80ぐらいじゃないんですか？
80歳ぐらいの方。お母様との関係はどういう関係でした？は
い、ただの顔見知りというか、実家の隣り合わせというか。
ご近所の方っていうことね。
はい。
それでその相手の方は借金してることはご存知なわけね？
はい、そうです。借用書も自分で書いて持ってきたんですからね。
その
借
用書はだからお母様に借金したっていうことで、まず最初はお母様名義だったわけですよね。
はいはいはい。
でお母様が亡くなりました。その時からあなた名義に直したものを持ってらしたの？
はい、書き直して持ってきてくれましたけど。
なるほど。それでその借金のその返済の仕方はどういうふうになってたんですか？
いや、それは分かりません。ただ返すということだけですけど。
月にいくらずつ返しますとか？
いや、それは詳しくないです。
そういう話もなく。
はい。
ただ200万借りましたっていう。
はい。
その借用書だけ。
はい。
それはなんかあれですかね、司法書士かなんかのところ行って書いたもの？
いや、俺が見たのは便箋みたいなのに書いて判子をしただけなんですけどね。
ああ、なるほど。でそれがもうお母様亡くなって1年ぐらいを経たれるわけですよね。
はい。
それでその借用書をもらってからもう1年ぐらい経ってますか？
はい、経ちました。
うん。でその何回か催促はされてんの？
やりましたけど、
うん、
何月に返す何月に返すって一向に返してくれないんですけど。
これ一括して？
はい、そうです。
全部返しますっていう話なのね。
はい、そうです。
相手の借りた方はご本人は80歳ぐらいで、ご主人とかいらっしゃりそう？
旦那さんは死んだと聞いてましたけどね。はい、娘さんがいるとは聞いたんですけど、見たことはないんです。はい。
お会いになったこともないってこと？
ないですね。
それで今日のご質問はそうすると何ですか？
その人にこうどうすれば少しでも返してもらえるかなと思って相談したんですけど。
ああ、なるほどね。
悔しいんですよね、返す返すって言われて。
ご実家のお隣っていうことは、あなたが今住んでらっしゃるお家からも近いの？
結構遠いですね。飛行機で1時間はかかりますけど。
あ、飛行機で1時間かかるぐらい遠いのね。
はい。
あ、なるほど。でそのお母様亡くなっちゃいました。お父様はもうもっと前に亡くなってんの？
あ、俺1歳の時に別れて。
あ、なるほど。そうするとお母様が亡くなった後のご実家は今どなたかが管理されてんの？
いや、一応名義は私のものになってますけど、空き家です。
あ、誰も住んでないのね。
はい。
ということはもし今催促に行くとしても1時間飛行機に乗って行かなきゃなんないってことだわね。
はい、そうです。電話とかなんとかならないもんかなと思ってるんですけど。
なるほど、なるほど。さて、借金の催促についてですね。
そうです。
今日はですね、弁護士の伊藤恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はいはい、あのお母様はその200万円っていつ頃貸されたんでしょうかね。
もう 4,5 年だと聞いてるんですけど。
4,5 年前、
はい、はい。
それでいっぺんに200万円貸したんでしょうかね。
はい、そうです。
これ何の目的でお金がいるっていうふうに言われて貸されたのかしら。
いや、それは私はちょっと分かんないです。ただあの、
はい、
下ろして出たところをちょうどばったり会って貸してくれて、まあ、俺もちょっと不可解ないけど貸したって。
貸したっていうのはお母様からそういう話は聞いてたんですか。
はい、聞いてます。
隣の人がちょうどあなたのお母様がお金下ろして出てきたら貸してくださいって言ったので貸しちゃったと、はい、こういうことだったっていうんですか。
はい、はい、そうです。
うん、お母様お亡くなりになったの何歳ですか。
85歳です。85
歳ね。そうするとそのお金下ろしてきたっていうのは80歳の頃ですよね。
そうですね。
ですよね。200万円って結構大きなお金ですよね、普通のおばあちゃまにとってはね。
はい、
そうですよね。それをポンと貸してしまったっていうのはなんかちょっと、もともと下ろしたのは何かに使うために下ろしたんでしょうにね。
いや、あの、うん、私が聞いた中では何かが満期でこう。
あ、それでちょうどその満期になったお金
ということ
だったんだということなんですか。
はい。
お隣の方っていうのは、支払い能力とか、そういうことはどうなのかしら。
いや、多分ね、ないんじゃないかと思うんですけどね。
うん、お隣の人はお家を持ってらっしゃるんですか。そこに。
はい、あります。
で、そのお家はそのお隣のそのおばあさんのものもなんでしょうか。
あ、そうです。まあ陶器とかそんな見たことないからけど、ずっとそこに住んでますけどね。
ええ、どういう形にするかって言ってもね、確かにその飛行機で行って返してくれないものをまた飛行機代だけかけるだけのことになっちゃうのもなんですよね。
はいはい、
うん、で連絡先としては知らないわけ。
いや、連絡先は携帯も家の電話も控えてますし、
うん、で電話してもいつまで返しますっていうだけでちっとも返ってこないと。 それだけなんですね。
はい、はい、
ちょっとその借り方もそのすごく変だし、そういうのでそのままにしてて、まあ書くものはパパと書くけれど、
はい、
一向に返してくれないと、こういう形なんですね。
はい、
うん、
はい、
どなたかその向こうの方でね、そういうようなあなたの代わりにあなたが誰か頼んでその
催促する
んですか。うんうん、してくれそうな人ってないのかしら。その
いや、うん、俺もねそれ考えたのは考えて、俺のおばさんがやっぱりいるんですけど、うん、
はい、
その人にも100万貸してるんですよ、お母さんが。
はい、
それでおばさんにもし取れたら半分やるとかチャラにしたるとか、そういう考えも少しはあったんですけどねあんまりいやらしいかなと思って
そうですね。だからってちょっと、はい、そのおばさんが言ったからってそう簡単にいくかどうかちょっとわからないですけれどね。
はいはい、
例えばですね、まあ、手続き的な形で言うなら裁判をやるとかね、取り立て請求の支払い督促っていう方法があるんですけど、裁判所から払いなさいっていうのを出してもらうとかいうこともできなくはないですけど、それ出しても払いませんって言われちゃうとなかなか大変ですよね。うん、でこの方が財産かなんかあれば、それを例えばその差し押さえするとかね、いろんな形はあるんですけど、でもなんかそれもなかなかどういう方なんだか、その財産もどうなってるんだかわからない状況だと難しいような気もするんですよね。
いや、私が、ね、一番思うには、うん、香典の1円も出さなかったそのはこう悔しいってね、せめて香典ぐらいとは、うん、それとか、うん、せめて1割返すとかね、
はい、
全くこう心がこもってないというか、お金がない、はい、どれが悔しいというか、うん、まあ、お母さんも結構悔しがってたんですけどね。
そうなんです。この人はどうやって生活してらっしゃるの。ちゃんと
多分年金ぐらいじゃないですかね。そこまで知らない。
いらないけれど、でも普通に生活してらっしゃる方なの。
はいはい、そうです。
でその娘さんがいるっていうのはお母様そう言ってらしたわけね。
はい、
うん、ちょっとなかなかその取るうまい手立てと言ってもどうやったら返すんだっていう形で言って、じゃあその返してくれないんだったらその法的な手続き取りますよって言ってみても、
はいはい、
まあどの程度に回収できるかなってところですね。
そうですね、うん、もう結構ぬかに釘みたいな感じですね、
うん、
結構言うことはしっかり言うんですけどね、もうあれ何月に返しますとかね、
はい、
その時は向こうから電話かかってるんですよ。
は
例えば何月に返すとか言うとでしょ
う、うんうん、
これすいませんこの月はダメだからまた2月待ってくれとか、うん、
はい、
それがもう3回あったんですけど、
ね、なるほどね。じゃあ少なくとも一括っていうから大変なので今ある部分で少しでもじゃあ今月は1万円でも5万円でも、はいはいはい、とりあえずそれ返してくださいというふうな形で少し言ってみたらどうでしょうかね。
はいはい、うん、まあそれも考えてない
ね。
そ、はい、全く本当誠意が見られないというか、うん、
いうことだろう
と。そうしてみますけど、はい、ね、
だからそういうことでその向こうは返す返すって言ってるわけでしょうから、
はいはい、
それであるなら一括じゃあ200万どうやって作るんだかちょっとわからないんですけれど、
はいはい、
そういうところもちょっとわからないし、じゃあその1ヶ月に5万円とか次に返しますと、じゃあその時に返しませんって言うんだったら、はい、じゃあいくらなら今ありますかっていうことで聞いて、でその分だけ例えばちょっと1万円しかないっていうなら、じゃあ1万円ずつでもいいから毎月返してきてくださいよというような話でもつなげていくしかないんじゃないかしら。
はいはい、わかりました、うん。じゃあ、電話してそれ言ってみます。
うん、そうですね。
もうね、結構ね、半分諦めちゃうけどね。なんとなく悔しくて。
うん。疲れちゃうんですよね、やってるのもね。はい。で、確かに、法的な手続きはいろいろと、それは、調停を起こすとかね、支払い督促とかいろんな、まあ、裁判所の方から払いなさいっていう判決と同じようなものを出してもらうとかいろいろすることもある程度できますけど、それでもなかなか実際上取り立てるとなると財産がなければできない、まあ、家を最初押さえてみてもまたこれも大変なことになっちゃうし、そんな費用をかけるのも大変かもしれないしってとこですよね。だから少しずつでもそう今言ってみたような形にするとか、じゃあ、あなたが返すって言ってもちっとも信用できないから、娘さんを連帯保証人にするとか、娘さんと代わってくれと、はいはい、娘さんと話もしたいというような形にされたりしてみたら、はいはい、そうすると娘さんも、あ、お母さん返さなくちゃいけないなっていうのを言ってくれるかもしれないじゃないですか。
はいはいはい。
お分かりいただけましたか？
はい、はい、分かりました。
あなた の奥様とか、なんかはどう思ってらっしゃるの？
いやー、嘘つき目とかって言ってます。
でも返してもらいたいは一緒。
はい、うん、気持ち的なもんですけどね、
うん、
稼い稼いって時に本当頭下げて稼い稼い、今度返してくれて、今度返す、いつ返す、あれ返す、嘘ばっかつって全く一円も返さずのが悔しいというか。
先ほどなんか借用書持ってらしたって言ったけど、あれって1年経っても大丈夫なんですか？
1年経っても大丈夫です。
ああ、そうです、うん、
はい、
はいはい、わかりました。
そうすると先生ね、これからもう一回書いてもらうときには、うん、何月何日までには返しますっていうのを書きますよね、うんう
ん、はい、
でその後に例えば条件としてもしこれが返せなかった
返
せなかった場合には家財とかその他もろもろ差し押さえますみたいな、うん、そういうのも書けるんですか？
いや、だから差し押さえても構いませんっていうのは言うかもしれない。それはいくらでも言っていただいても結構だと思います。だからまたは家を売ってでも払いますとかっていうことなのかちょっとよく分かりませんけれど、それぞれあるかもしれないですね。で普通保証人をつけるとかね、
なる人はいないでしょ。
だから少なくともそのお嬢さんになってもら
って、はいはいはいはいはい、
ね、うん、
はいはい、
この嘘ばっかりついてるって思うんじゃなくて、そのちゃんと約束して果たしてもらわなくちゃ困るから、じゃあお嬢さんにもその、保証人になってもらうようにしてくれとか、ちっとも誠意がないじゃないかということで、そういうふうにできないかっていうのも一つ提案としてはあるかもしれないですよね。そうすると、はい、お嬢さんの方がちゃんとお母さんちゃんと払ってちょうだいよと、そうしないと困るというふうに言ってくれるかもしれないし、
次に書いてもらうときにはそういう形で書いてもらった方がいいですね。そうすると、
うんうん、そうですね、
はい、
はいはい、じゃあそういうことで、
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します、
はい、失礼します。